QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
横浜市で脱走していたニシキヘビは無事捕獲されました。捕獲までの間、ご近所の方々は心配だったと思われます。今回は爬虫類の脱走でしたが、過去にはいろんな動物が脱走を行っております。いくつかピックアップしてみましょう。まずは1936年昭和11年の7月、東京上野動物園でメスのクロヒョウが脱走。12時間半後、生け捕りに成功。人間や動物に犠牲者などはありませんでした。続いて1979年昭和54年の8月、千葉県君津市の山寺で飼育されておりましたオスとメスのベンガルトラ2頭が脱走。2日後メスが射殺され、約1ヶ月後オスが射殺、まあ、これで事件は終了。飼い犬1匹がこのトラに噛まれて犠牲になったというふうになっておりますね。で、続いて1985年昭和60年4月、沖縄の子どもの国でメスのライオンが脱走。鳥を抑えることは難しいとの判断により、2時間後、県警機動隊が園内でライオンを射殺しました。最後に2012年平成24年の4月、秋田県の熊牧場で飼育されていたヒグマ6頭が運動場から脱走。飼育員が襲われ2名が死亡。地元猟友会に熊の射殺命令が下り、ヒグマ6頭は射殺されました。その他、哺乳類ではツキノワグマ、チンパンジー、カンガルー、サラブレッドなども脱走しております。人を襲う可能性のある動物が脱走した時の近隣住民の恐怖は計り知れません。そういえば熊本地震の時、ライオンが脱走したとのデマを流した男性は逮捕され、起訴猶予処分を受けていましたね、ということでいただきました。ありましたね。リアルにあの時はツイートとかも見てましたからね。うん、動物園から何よ、ライオンがあって、まあ、おかしいな、この写真絶対嘘だとか思って、まあまあ最初にすぐ嘘だとは思いましたけど、この私、まあ、印象に残ったのは、この1979年昭和54年の千葉県君津市の山寺、陣屋寺というんですけどね、陣屋寺事件というのがありましたね。これもう1ヶ月ずっとそのマスコミが張り付いてましたからね。で、虎が見つからない見つからないっつって、まあ、ついに見つかって大騒動というのがあります。まあ、敵が虎だからね、やっぱ怖いよね。だから近隣のやっぱほら、あの児童だとかがその通学とかする際にさ、やっぱ、まあ、8月だから夏休みなんだけど、夏休みって逆にコントロールが効かないじゃない、子供たちの。だからそういったものを含めて本当にあの緊急事態みたいになったっていうのが、こう非常に印象的に残ってたやっぱニュースでしたけどね。どうですか、なんか動物が逃げ出したとかっていうんで、こう、まあ、木谷さんもなんか近所で白熊を見たとかなんとかって話がなんか、
いや見てませんけど。
あ、そうですか。
あの脱走もですよ、
はい、
自ら自分の意思で脱走するのと、
はい、
そのなんですか、飼育して管理してる管理ミスっていうか、そういうのもあるわけですよね。
まあほら、例えば鍵を閉め忘れたとか、
そういうのとかもあるわけですよね。
中にはその老朽化していて、そのなんか檻の隙間があって、それをこじ開けて出てっちゃったとかっていうのも中にはありますけど、まあ往々にして人的ミスがまあそこにあったりすることは多いですわね。
そうですよね。
これはなんかでネットで見たんだけど、なんかね、このニシキヘビじゃなかったと思うけど、とにかくでっかいヘビをね飼ってる女性の方だったと思うんですけど、がいて、なんかね、相談を、はい、なんか獣医さんに相談したのかな、うちのヘビちゃんがなんか最近ご飯を食べなくなっちゃったんですと。で、うん、でもなんかやたらと私に甘えてくるんですと。でいつも私の体にこう巻きついてうっとりして一緒に眠るんですと。でもご飯食べないんですよっていう。でなんか病気なんでしょうかって言って獣医さんに相談したと。そしたら獣医が何て言ったかと思います？これわかります？獣医さんが、
いやわかんない、
いやあなた、
わかんない、
あなたよ、もう本当良かったですね、無事でっていうその大蛇なのね、そのでっかいヘビなのよ、その、
はいはい、
もう十分人も襲えるほどの大蛇なんだけど、 その大蛇は何をしてたかというと、はい、そのお姉ちゃんを食べる準備をしてたと、
はい、どういうことですか。はは
そのお姉ちゃんを食べる以上腹を空かせておかないと入る隙間がないわけですよ、
はい、だから食べなかったってことか。
食べないで、でその姉ちゃんにまとわりついてゴロニャンってしてたのはお姉ちゃんの体のサイズをずつ、うん、測ってたの。これはどれぐらいのサイズだからで、どういうで、どでぐるぐるぐるって回ってそれでギューって締めたら死ぬじゃんとかってそういうのは全部調査してたわけ、そのヘビが。
そんなに頭いいんですか。
頭いい。だからで、だからその自分の腹が空っぽになるのを待ってたわけよね。で腹空っぽになったらさ、じゃあいよいよってことでお姉ちゃんをギューッと締めちゃって、それで、ゆっくり飲み込んでいくという。
噛むわけじゃないですもんね。
今日飲むんですよね。飲んでいって
飲んでいって
あばらで、あばらでボキボキボキって折っていくんですよ。そういうで、しかも中で消化液を出していくからどんどんどんどん溶かしていくんで、そういうものですよ。怖いですね。怖いですね。
怖いね。
なんでこんなものを買おうと思うかね。
いや本当ですよね。
あとほら犬だってさ、土佐犬とかでさ、もうとんでもなく 危なそうなやつがいるじゃん。あとピットブルとかさ、なんか、なんで買うのあれの。
あれ、まあ、いやまだ犬はね、まだしも、
やべ、ピットブルやばいじゃん。人殺すからな、
ピットブル。ピットブル、
だってピットブルで動画で検索すると大概やばいのが出てくるから、なんか放し飼いにしちゃったピットブルがさ、その、何、子供に噛みついてもう離さないとかさ、その、他の飼い犬をもうズタズタにしちゃうとかさ、もうめちゃくちゃやんね。でだからこのヒョウとかね、トラとかライオンとかはまあ論外ですけど、これは
まあね、ええ、
まあ、
いや、なんすか、サソリとか、爬虫類系を買う人も私ちょっとこうね、やっぱ、
いや、まあ爬虫類にもよるよ。だからそのそれほど大きくないね、なんかちょろちょろっとしたやついるじゃん、なんか小型のヘビでなんかちょっと愛嬌のある、あんなんだったら俺も別に嫌いじゃないからどってことないんだけど、でかいのとか買うのって気が知れねえよ、餌だって大変だろうにさ。であとその何、巨大な、なんかアフリカ産のゴキブリだとかさ、なんか、ムカデとか飼ってる人いるじゃん。で、あれもう何なんだろう、すごいなと思うけどね、やっぱ、まあ、金と暇がなんだろうね。
そうそうそう、怖いわっていうのは。
私は全然こんなの買いたいと思います。チンパンジーとか買うやつも気がしてないよね。チンパンジーは大概やばいからね。
もう普通に犬猫でいいですよね。
だから、いや、犬猫もまあ猫はまだいいとして、その犬もその何、危険性の少ない犬ならいいですよ。さっき言ったピットブルとかさ、やばいのもいるからね。その、
はい、
で、カンガルー、サラブレッドはペットというか、まあ、馬だからな、まあ、馬は逃走することはまとりきあるか、まあそういうことで、そうですね、犬
は飼いたくないんですか。
あ、私ですか。
はい、は
い、いや、私生き物全般、特に哺乳類はもう飼わないことにしてるんですよ。
あ、そうなんですね、
ええ、はい、死んじゃうとかわいそうなんで、悲しいので。
まあそうですけど、
ええ、
う
ん、でまだ
やっぱりヤモちゃんが衝撃的ですね。
え、何？
ヤモちゃん飼っててじゃないですか、師匠。
あ、俺はヤモリね。
はい。
ヤモリが。
あれは衝撃的ですね。
あれは俺が驚いたんだ、一番最初に俺が。
すごいっすね。そんなことあるんだと思う。
まさか餌として入れたミールワームに食われるとは思わなかったというね。
かわいそう、
もう。いや、愕然としたよ、俺。もうみんな食べちゃったかなと思って、だって入れたのって多分ミールワーム4匹ぐらい入れたのよ。そしたらそれに体液吸われちゃってたっていう、たまげたね、あれはね。
かわいそう。
まあまあ事故ですって
言った
ら、ということでございまして、本当に皆さん生き物を飼うときは注意していただきたいというふうに思います。ということで、なんかあんた飼いたいやつとかあんの、なんか生き物で。
私ですか、
はい、
私は犬ですね。
あ、犬、あ、
はい、
私はなんだろうな、カワウソとか
あ、コツメカワウソは可愛いですね。
YouTube にいっぱいいますけどね、
とか、コツメカワウソは可愛い。
あとヤギとか
ヤギね、
あと、まあヤギか鹿だな。鹿
もでかいな。
あ、まあ、でかくならないのがいいけどね。でもまあでかくなればね、奈良公園とかで結構ガタイの大きい鹿いるもんな。
あ、怖いですよ、でかくなったら。
まあほら、でかくなったらほら締めて刺身にして食えばいいじゃないですか。で、
怖ひど
うまいですよ、鹿刺しって本当に。
ね、いや、愛情たっぷりに育てて、
そんな美味しく食べるからねって言って。
かわいそう、超ひどい。
この間見た動画で、あれなんだよ、豚かなんかをさ、なんか締めようとしてるわけよ。でおっさん一人が豚をこう、捕まえてて、でもう一人のおっさんが角材で頭をぶったたこうとしてるわけだ。そしたらさ、見事に豚が避けてさ、そこにその、なんか喜んで走ってきた飼い犬がキャンキャンキャンって走ってきたんだけど、その、犬、ワンちゃんの頭を。
犬に当たったの？
それで、犬即死っていう、そういう、
もう、かわいそう。
そういうの。じゃあ、それ豚は良くて犬はダメ、なんか犬は良くて豚はダメ、まあ、なんかわかんない。なんかそういうのもどうなのか、ちょっと複雑なものを感じた、ことですね。はい、ということでございました。先週から、申し上げております、FMC スタッフ募集大キャンペーンを今やっております。もう発表していいかな？スーパーリスナー F1 さんがスタッフに入りました。ついにあの正式応募が来まして、受理する運びとなりまして、そのうち何らかの形で、今度は、スタッフとしてパーソナリティとしてお披露目ということになると思います。笑いながら言うなって話なんです。ということで、まあ一人入ったよという、これ全部でもね、関西のリスナーの間では結構衝撃的なニュースになるかもしれない。F1 さん入っちゃったのとかって、そういうことなんです。まあまあ、ともかくぜひどっかね、いい人がいたらぜひご紹介いただきたい、ということでよろしくお願いいたします。さあ、そういうわけでございまして、今日もね、お送りしてまいりましたけども、まあまあ、2,3 日前にちょっと熱が出ましてね、で37度ちょい行きましてね、おいよいよ来たかとか思ったら、翌日には平熱に戻っちゃいまして、で何が困ってるかっていうと、今私3ヶ月ぶりにアキレス腱炎ってやつが、なんかね、座ってる椅子が悪いらしくて、なんかね、尻の筋肉がすごい筋肉痛になっちゃって、それで引きずりながら歩いてたもんで、この間は腰痛になっちゃって、そしたら腰痛ひどいなと思ったら、こうなんかストレッチをしてたら、なんかね、カクって何かが外れたんだよね、カクって。で、外れた途端に腰痛が消えるっていう、なんか筋がどうも引っかかってたらしいんだけど、そしたら今度は右足のアキレス腱の根元のところがちょっとボコッと腫れてまして、痛くてこれが、で、まあ、一種の腱鞘炎みたいな感じになっているんですけど、本当になんかもう次から次へとどっかが悪いとか起きてくるわけで、本当年食うとこういうことになるよっていうね、なるほどなっていうなことをちょっと今思ってたりするわけでございますが、まあなんか病院から鎮痛剤をいただいて塗ってますけどもね。ということでございまして、木田さんはどっか体のなんか不調とかっていうのは出たりするもんですか？
そうですね、まあ偏頭痛はいつもありますけどね。偏頭痛ぐらいですかね。
ああ、そうですか。
はい、
まあ他になんかこうね、更年期
いや、もう更年期は過ぎたでしょうね。
更年期過ぎた、おめでとうございます。
多分
そうですか。
多分過ぎてると思います。っていうかどれが更年期か分かんないですけどね。
いやもうこ、まあ、だからということは まもなくクローズがクローザーということになっていくという、
あ、はいはいはい、
すげえセクハラ発言を展開してるような気がするんですけどあ、まあまあ、まあ、FMC はね、クローザーが多いですから
はいはい、多いですよ。
ということでございまして、さあね、そうか、5月これで終わりか。
最後ですね、最後ですよね。
来月から6月ということ。
6月ですよ、
ですよ、はい、本当にね。
そちらは雨も梅雨入ってるんでしょ。は
い、入ってますね。まあ、はい、まあはっきりしない天気が続いてますけども、ここ2、3日はちょっと、はい、晴れ間が覗いていますが、またちょっと
今年の5月って涼しいですよね。
そうかね。あ、まあ、
涼しく感じるんですけどね。そんな、うん、
いや暑い日もあるよ。まあでもそうね、例年よりはちょっとだから曇りが多いんで、その
そう昼間はそあれだけど、うん、朝夕とか涼しいですよ。
あ、まあそういうわけでございまして、来週もね、一見元気にお送りしていきたいと思っております。お相手は榎田新右衛門と
平上優子でした。
それではまた来週。